総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生がこれから成し遂げたい夢は何でしょうか？
僕ね、5年ぐらい前までね、僕欲しいもの何もないって言ってたんですよ、はいはい、もう物欲が一切なくなっちゃって、もう本当洋服も買わないし、この前破れたところできたでしょ。
そうですよね、
ほんで継ぎ当てしてきて、はい、でも何にも買わないんですよ、これね、何も買わないことはどうなのかと思ったら、あんまり良くねえなと。そして僕は一つ目標を作ったんです、はい、大きな船を買うこと。
すごい。
今もね、もう船持ってるんですけれども、はいはい、メガヨットという、はい、もっとでかい船、これをゲットした。そのまず目標を作るとですね、はい、どういういいことが起こるかというと、はい、それを手に入れるために何をしなくちゃいけないかってなってくるわけね。
確かに、
まあ、先にこちらの目標を設定しておいて、それをゲットするためには仕事で頑張るしかないわけです。そうすると世界で唯一の、もう唯我独尊、もうたった一つのものを作ろうという意欲がガンガン高まる。実際に自分の仕事の意欲を高めるためにある最初にものを設定する、これが欲しいんだっていうことを設定するのも最近はね非常に大事だなと。
なるほど、ちなみにそれおいくらぐらい？
10億から20億ぐらい。
おすごい、かっこいいです。
側近で買わなくちゃダメですよ。ローンでは買えない。
ぜひ載せていただきたい。
載ってる
お願いします。はい、では今夜も明るく楽しく始めましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストはお笑い界の愛すべきミューズ、おかずクラブのオカリナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかいつも素敵な言い方してくださってありがたいんですけど。
だって本当オカリナさん素敵ですよね。なんかもう大好きです。はい、はい、私はですね、はい、探偵者ですので、今回もオカリナさんのこんな情報を入手したんですが、はい、ドラマやアニメに夢中になりすぎて300万も散財したそうなんですが、これって本当ですか？
これは本当です。でも言っても300万なんで、そんなにその散財したとか浪費したっていう感じは全くないのですけど。
それは何に使ったわけなの？
そうですね、私グッズとか、あとフィギュアとか、なんか映画に行ったりとか、なんかそういうので、まあ大体それぐらい使ってるかなっていう。
それは何年ぐらいかけてってこと？
ここ最近なんで、まあ、3年か4年ぐらい。3年ぐらい。だから別にそんなには。
だからそうなんだよ。だからこの長いスパンで見たら、例えば僕だって学生の時に映画とかいっぱい見るわけで、それじゃそれに一体いくら使ったか分かんないけど、長いスパンで見たら相当使ってるはずなんだよね。
いや、そうなんですね。
そう、
3年でじゃあ300万ぐらいだったら、まあ、趣味の程度って感じ。
まあね、そういうことになってくるんじゃないかなと思う。
いや、でも面白いですね。ハマるとガッとハマった
。使っちゃいますね。私はおっさんずラブっていうドラマにハマって、そのグッズを多分ほぼ全部買ってますし、その出て作中に出てきたものを買ったりとかもしてるので、あれでタガが外れた感じはあります、それで次にハマったやつ、私今僕のヒーローアカデミアっていう漫画がすごい好きなんですけど、そこで外れちゃったからより買ってるっていうのはありますね。
なるほど。
おっさんずラブってドラマだから、まあ、言ってもそんなにグッズ出てないんですよ、
はいはい、
でも僕のヒーローアカデミアってジャンプの作品ですし、はい、アニメ化もしてるんで信じられないぐらいグッズが出てて、
グッズが出てるの、
超出てるんですよ。その
っていうこともあるんですね。そんなに
貞子グッズもいっぱい出てる。
そうなんですよ。
今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールにオカリナさんからアドバイスをいただきたいというふうに思います。はい、では鈴木先生お願いします。
はい、最初の悩みはこちらです。横浜のビッグマザーさん、48歳の主婦の方。実はこの春、高校3年生になる娘のことで悩んでいます。娘は幼い頃から女子サッカーに夢中で、今もサッカー部に入り全国大会を目指しています。そんな娘から、高校を卒業したらプロになりたいと打ち明けられました。しかし私は大学へ進学し、専門の知識を身につけて社会で活躍する自立した女性になってほしいと願っていましたので、大反対しました。女性でプロのサッカー選手は活躍できる期間や収入などどうしても限界があります。とはいえ娘の夢を潰してしまうのも不憫です。どうすればいいのでしょうか。
ということなんですが、オカリナさん、はい、いかがでしょうか。
そうですね、私は結婚してないですし、子供がいるわけではないので、はい、子供の立場からの意見になってしまうんですけど、はい、そのやっぱ私はやっぱやりたいことをやらせてもらえるって結構大事なことだなって思うんですよね。その特にスポーツ選手なんて寿命が短いじゃないですか、はい、もし大学に行って働いてからもう一度なりたいって思った時に叶えにくい夢だと思うんですよね、サッカー選手って。だからその、はい、若い時期にしかできないものはやっぱやらせてあげた方がいいと思うんですよね。その後々そのなんかうまくいかなかったにしろ、うん、すごく大成したにしろ、うん、やった方が私はいいと思うんですよね、うん、だからその収入に関しては不安になるんだったらそういう面もあるけど大丈夫かっていう話し合いをきっちりして、うん、ここまでしか私たちはなんか支援できないけどっていう話をした上でやらせた方がいいと思うんですよ。大学って言ったらいくつでも入り直せるじゃないですか。
そうですよね、確かに。
でもスポーツ選手って難しい、はい、今しかできないことをやった方が
なるほど
いいと思います。ま
あ、僕もそう思うね、はい、僕ねすごくハッピーだったのはね、はい、まあ、高校時代から小説家になるって、はい、まあ、それで大学文学部行ったわけなんだけれども、はい、うちの母さんに俺は作家になるって言った、
はい、
大応援なの、
はい、
それもすごくね良かったんですよ、はい、だから母さんに応援してもらえると、はい、すごい力になるんですよ。もうだからすんげえ母さんに感謝してますね、はい、で自分でこの道に行くっていうことを決めることができたのも、はい、やっぱすごくハッピーだったなと思う、う
ん、なるほど。じゃあぜひあの、ね、ビッグマザーさん参考にしてみていただければなというふうに思います、はい、では次の相談お願いします、
はい、江東区のラジオネームみなみちゃん38歳の方、個人的な相談ですがよろしくお願いします。私は人見知りが激しく初対面の人と打ち解けて話すことが苦手です。だからこの年になるまで男性と交際したこともなくセックスの経験もありません。でも結婚願望は年々強くなるので結婚相談所に登録しました。何人かとお見合いはしたのですがやはりコミュニケーション力のなさが災いしてか交際まで発展しません。どうすれば男性と親しく話せて心を開いて接することができるでしょうか
というご相談ですが、
そうです、
どうでしょうか。
そうですね、私もその結婚もしてないし この方に近い状態ではあるんですけど、うん、結婚願望があるから、でも結婚相談所に行ってますもんね、うん、
でも最近こういうなんかケースの、うん、バージョン多いんですよ。番号化してるし、
僕の、ね、身近な周りでもやっぱりね、うんうん、聞くな、うん、おいっこちゃんとかめいっこちゃんとか
本当にこう、うん、そう、
私ももともと人見知りなんですけど、私、はい、オッサンズラブっていう映画がドラマが好きで、はい、映画を見に行くときに私一人の貢献度だけじゃどうしようもないと思っていろんな人を誘うようになって、それで私ちょっとマシになったんですよ、人見知りが。だから多分数こなすって多分大事なんだと思うんですよね。
やっぱりチャレンジするってことですね。
そうよ、場数を踏むってことが大事
だ、大事だと思います。
なるほどなるほど、うん、でもそれすごいこう努力が必要になって
くる。いやもうなると思いますね、それはやっぱりその
やるべきってこと。
やっぱその私もそうなんですけど、その恋愛をしなきゃいけない時にしてこなかった人ってやっぱりハードルがやっぱどんどん高くなるので、
う
ん
う
ん、そこの時にしてこなかった努力が多分今一気に来ちゃってるから大きくなっちゃってるんですけど、うんうん、やんなきゃしょうがないっていう。
いやそう
なんですね、やんなきゃしょうがない、
やんなきゃしょうがない、
やんなきゃしょうがないって言ってますが、
結婚って簡単にできる人もいるけど難しい人もやっぱりいるので、そうだったらやっぱ数こなして、
数こなして、
そのいろんな人と喋る、うん、なんかその近い人と話してたら多分話せるようになったりとかもすると思うので、うんうん、
でもやっぱりコミュニケーションがないとダメですかね。コミュニケーション能力がないと
や
っぱダメ、
うん、いやコミュニケーション能力はどうか分かんないけれども、うん、コミュニケーションが取れないとなかなか厳しいよね、
うん、とんでもなく美しい人だったら多分一目惚れてありえると思うんですけど、そうじゃないとやっぱりその喋らないと
自分の
中身が分からないと思うので、うんうん、
結局ねカップルでいる時の面白さっていうのは語りの面白さよ、う
ん、あなるほど、うん、会話の面白さ、うん、
会話の面白さじゃなかったら意味、ね、ないわけ。
なるほど、うん、確かに、まあ、確かにその夫婦問題でトラブルの、うん、なるのは、うん、コミュニケーション不足が結構原因になったりするんですよね、うんうんうん、探偵者に相談に来られ、うんうん、浮気されたとかそういうの、うんうん、やっぱそれ大事は大事、
もちろんもちろん一緒に暮らすっていうのはやっぱり常に一緒に話してね、要するにこの会話が楽しくなかったら、うん、ほら盛り上がらない、
うん、じゃあお二方はもうオカリナさんは特にもうとにかく
努力って思っちゃうと辛いかもしれないですけど、数をこなした方が多分 できるようになるんじゃないかなっていうのは、う
ん、なるほど、いろんな人に会っていく、
いろんな人に会ってそのそうです、ね、だからそのなんていうんですか、何でもその最初ってできないじゃないですか、自転車乗る時もそうですし、多分練習したら多分できるようになることってあるので、うんうん、
はい、
私も目合わせられなかったんですけど、そのうち合わせられるようになったので、うん、
ああなるほど、なるんですね、
多分そうだと思います。
じゃあ南さん、
数です、数です、数をこなす
今、うん、今せっかくなんでこれ、はい、これを機にぜひ数をこなして、はい、ぜひ会ってみてください。はい、ということでオカリナさんありがとうございました、
ね、ありがとうございました。
ここでお知らせお願いします。
そうですね、もう3月25日、はい、結構先になっちゃうんですけど、あの、はい、おかずクラブがあのトークライブっていうのをやっておりまして、それが無限大ドームっていう渋谷の無限大ドームでありまして、はい、相席スタートの K さんがゲストでトークライブありますので、もしよかったら来てください、
はい、わすごい楽しみですね、うん、それはどういうふうにチケットの購入とかは
したらよろしいですか？それはですね、あの吉本のファニーチケットの方で売ってますので、はい、そこから買っていただけたらいいかなと思います。近くになったら私も告知したりするので、そこから飛べるようにもしますので、それで買ってください。
はい、はい、もう本当に楽しみにしております。さて4回にわたってオカリナさんにご出演いただきましたが、鈴木先生どうでしたか、うん、関数を。
いやー、僕の可愛い赤ちゃんです。
やっぱり最初とイメージ変わらないですか。
あのね、僕ね、はい、僕口癖があってね、
はい、
ベイビーたちっていう、
ベイビーたち、
ベイビーズではなくて、はい、ベイビーたち、はい、その赤ちゃんっぽい人間って好きなんです。
うん、
まだまだ素朴な伸びしろがいっぱいのところね、これからまだまだ成長しますから、
うん、
応援してます。
ありがとうございます。
楽しみです本当に。はい、オカリナさんはどうでしょう、この番組に出演してみて感想をいただけますか。
そうですね、でもすごい楽しかったです。
私本当ですか。
はい、やっぱり鈴木さんと話せたのも楽しかったですし、
そうですよね、
私あの探偵に憧れてたこともあったので、探偵者の方と話せたのも嬉しかったです。
いやそう言っていただけてすごい光栄です。すごい私も楽しかったです。本当にそのオカリナさんのもう YouTube で見たりテレビで見る以上に、やっぱり心が温かくてすごく優しくて、内面が表に出てるからこそ食べる YouTube の動画だけでもファンが増えるんだなということが納得理解できました。いや本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはおかずクラブのオカリナさんでした。これからもご活躍を応援しております。ありがとうございます。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌をお聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を